ドイラジ自由研究。はい、今回もみんなが見つけた映画にまつわる法則や傾向などゆるく検証していこうというこのコーナー、今回ですね、研究室がですねもうパンパンになるぐらいです投稿いただきまして、これ検証しなきゃいけないと、やっていきましょう、ということで皆さんメールの方ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム福山くんからいただきましたよ。
劇中で主人公などが海に潜っているシーンで、つい見ている自分も息を止めてしまう。でも大抵息が持たない
というね、法則ですね。
ありますね。海じゃないですけど、千と千尋の神隠しの橋のシーンで、悪と千尋が湯屋に行くまでに息を止めないと、
そういう
人間っていうふうにバレてしまうのために息を止めるシーン。これ私、毎回息止めてます。
それ意識的に気づいたら？
いや、意識的にです。
あ、意識的ってこと？
意識的に止めてる。
それはまたなんか違う話になってくる気がするけどね。
これ気づいたらってことでしょ、やっぱ。
多分ね。
ついです。
あ、つい止まっちゃうんだよね。
そうか、つい。
つい見ている自分もって書いてあるからね。うん、この水じゃないけど、ドントブリーズで、結構息止めてましたけどね。
だって息しちゃダメ
ダメって言われるからね。だから本当に、ドントブリーズは、まぁ、あ、ちょっとね、劇場中がみんな息止めてんなっていうのが空気でわかるからちょっと面白かったけどね。
そうね。
わかる、
う
ん。
だからあれは本当映画館で見てよかったなって思って、うんうんうん、そういう体験を含めて。自分で口塞いでたからね、手。
さあ、ということで、こちら、認定でしょうか？
私は認定です。
なんか場合によるからちょっと、保留で。
あ、保留。
私は止めないので。
あら！
あ、そうか。
全然。ということで、じゃあすいません。こちら、教室の壁に貼っときます。ありがとうございます。さあ、続いてですね。ラジオネーム、タクヤ・ボールドウィンくん。
名画座2本立てで、1本は見たい作品の場合、もう1本はすでに見た作品であることが多い。
の法則。こちらですね。かつ、ラスト1本の割引にしたいのに、見た方の作品がラストに来てしまうっていうね。そういうのもあるみたいですけど。これどうですか、名画座見ます？
私こういう名画座2本立てっていうのを見たことがないです。
ああ、
いやでもこれね、
はい、
分かる、
分かるね。
分かりすぎる。
ほんと毎回そうなんだよね。
そうなんですか。
でもこれ結局そうなりがちなのかと思いました。なぜかって言うと、多分その要はもう見てる方がラスト1本になるとか、もともと興味持ってるから見てるだろうって言って、それの方がやっぱちょっと注目作、人気作だから、映画館の番組作り的にもラスト1本に来るんだろうなって、
ああなるほどね、
確かに確かに。あとまあその2本のチョイスも大体テーマ作って2本立てにしてるから、それはまあ片方は自分興味持ってる、イコールまあ見てる可能性が高くなるって言った
よ。
そうそうそう、確かにそうだけど、ああ
そうだよね。
ってなる。
まあ、必然ではあるっていうことだよね。
必然ではある。
このテーマ性に興味を持ってるってことは、イコール、それって見てるでしょってことだもんね。
どっちが見てる可能性高いでしょっていうね。
なるほどね。
そうなんですよね。
もう一回見たかったやつだったらね、ノリノリで。もう一回見れるぜぐらいでいけるんだけどね。
そうなんだよね。あの、二本とも見てない時だけ見に行きます。
なるほど。
ということで、こちらのね、法則、認定でしょうか。
まあ、俺は認定ですね。
認定
です。廊下側にね、貼っときましょう、これ。ね。
まあ、なんか経験すればね、みんな認定なりそうだけどね。
そうなんだよね。じゃあ続いて、ラジオネーム、ローガイ君。
レンタルすると、見ないで返す作品が出てくる法則。
この法則に気づいたのは、ビデオテープ時代、某レンタル店のキャンペーンでとても安くレンタルできる時でした。私は過去の名作を20タイトル借りたのですが、返却期限内に3タイトルしか見れず、残りは見ることなく返却し、1700円を無駄遣いする結果となりました。これなら映画館行けばよかったと後悔したのを今でも覚えています。ということでね。まあ、これは借りすぎっていう。
だからなんかこれ、レンタルするとじゃなくて、安いからと言って、借りすぎるとって感じだよね。
ああ、そうなのね。
うん、
だって、一般的にはレンタルってね、1本とかね、安いやつでもね、セットで 4本でみたいなんで借りるぐらいだから。
逆にね、もう、あ、今日返さなきゃいけないから見なきゃとかね、一生懸命見るみたいなね。
いやでもね、借りるときは見れると思うんですよね。わかりますね。
まあでもわかりますよ。
わかりますよ。
そうですね。
頑張ればいけるかなって思ったけど、あ、できなかった。
やっぱ3本以上になるとちょっとね、1週間レンタルとかだとね、なかなか。
そうだね。 新作でレンタル泊数がもう2泊3日ぐらいのやつだったら、うん、結構頑張って見ると思うんだよね。この7泊8日とかだと
逆にね、
うん、気が緩むっていうか、はいはい、
確かに
まだいけるな
今日じゃないみたいなのが許されちゃう、
ね、期間短いと今日明日ってもう集中してできるって思ってるからそうそうそうもう見れるんだよね、うんうん、
今見るために借りるぐらいの気持ちでいるからね。
確かに私も一昨年か年末年始ほとんど予定なかったから1週間で12本借りて、でも全部見ましたね。
おお、
うん、あ見たんだ。
その時はもう綿密にスケジュールを組んでそうでもそれぐらいしないと絶対無理ですよね、うんうんうんうん、
12本はなかなかですね。
すごいですね。
というわけでじゃあ、はい。認定しますか？
します。認定します。
お、こちら、ドイラジ学会行きおめでとうございます。
おめでとうございます。いや、
さあ、続いて、ラジオネームオープンリーチくん。
映画史史上、最も極悪な主人公は、チャーリーとチョコレート工場のチャーリー説。
主人公のチャーリーがウォンカのチョコレート工場に行けるチケットを当てる際、どこの国でもやってはいけない行為、猫ババ、占有離脱物、横領罪という犯罪を犯してしまいます。最初この映画を見たとき、このシーンで心優しいチャーリーはこのことに葛藤する話なんだろうなぁと思っていたら、このガキはチケットが手に入った途端、これを売って生活の足しにしようって言いやがった。このシーンを見て私は激怒。その後のストーリーで、この極悪なチャーリーがティム・バートン仕込みの演出でどんなひどい目に遭うのか期待していたら、ひどい目に遭うのは性格も愛想も悪そうだけど、犯罪行為を行っていない他の子供たちだけ。罪を犯しているチャーリーは一切それを受けることなく、この作品の中で徹底して家族思いの心優しい少年として描かれます。なおかつ罪に対して後悔や葛藤がないあいつは悪いやつです。ある意味怖すぎます。ドイラジメンバーの皆様でチャーリーという罪深き少年を、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処するべきと思われましたらドイラジ学会へぜひとも認定お願いしますということですけど、
かなり思い入れの、
そうですね、
思い入れがね、
チャーリーって主役の男の子ですよね。
はい。はい、
だからチョコのおまけに入ってるんでしたっけ？
そうそう、チケットが入ってる。
はい。ウォンカチョコ。
うん。うんうん、そのチョコを猫ババ
したい。売店みたいなところですよね。うん、
だからやっぱあの、うん、ね、貧しい家だよ、うん。確か家とかも壊れてるから傾いてるみたいな雰囲気があれだ
った。ボロボロの。
で、結構おじいちゃんおばあちゃんも行ってみたいな人数もでのか貧乏暮らしだから、お金ないから、みたいなことだよね。
ね、少年だからって、何でも許されると思う内容的な感情もあるんですかね。
まあでも生活の足しにしようってことは要は自分だけってことじゃないもんね。
うん、
周りの家族のためにっていう。っていう。
これは難しいところだね。
一応善意で動いてはいるってことなんだよね。
うんうんう
ん、
まあ犯罪とは
犯罪がどうかっていうのはね、あるからっていうぐらいでね、なかなか難しい、う
ん。やっぱ本人善意だと思い込んじゃってる分、
うん
まあ、それを極悪って考える人もまあ、
いるねっていうのが。
自覚がないっていうのもね。
そうそうそう。自覚がないのが一番悪い的な。う
ん、それは確かにね。
確かにね。
そっか。自覚してる悪の方が、まだマシだみたいな。
まあ人、だから人の基準はどこにあるかだね。
ああ、でもそうかもしんないな。自覚ない方が確かに。
そうそうそう。う
ん、で、なんか、あげくね、この先の中ではそういうことやってんのに、徹底して家族思いの心優しい少年としか見えないように、なんとなく映されてるっていうのが、まあでもこれは難しい。貧困に関わる話だと、
うん、
そこだけを言えないとか、うん、例えばその、
うん、トラッシュとか
そうそう。そう、例えば法的なこととかは国とかが作ることだけど、うん、それ自体は貧困の人たちを貧困に追いやってるなのかもしれない、うん、ということも起こり得るし、うん、そこの法だけのためでなんか見るのがなかなかね、個人的にはなんか判断が難しいところだなと思っちゃいます。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、
うんうんうん。
これはね、保留
っていうんですからね。オープニングさんちょっと優しいなと思って、
う
ん、1年以下の懲役または10万円以下の罰金だから、
うん、
意外と低いなと思って、それぐらいなら罰してもいいかと、ね、
まだ日本の法律だとそれぐらいって
こと、まあでもウォンカチョコ1個500円ぐらいだもんね、
うんうん、そのレベルだったら罰してもいいかなともうちょっと思ったりとか、まあでもちょっと映画史史上最も極悪な主人公が動画まではちょっと保留な、
あ、うん、いやだからこれオープニーさん自身も、うん、極悪じゃないと思ってるんですよ、やっぱ
し。あ、なるほど。
真相心だから、はい。極悪だったら多分これ、1年以下なんて言葉多分つけないじゃないですか。
ね、死刑。死刑。
死刑。
全員死刑じゃないです
か。ストレートに、
ね。多分死刑って書いてるはずですからね。
うん、ね、
うん。やっぱ子供だって言葉やっぱ配慮してるんですかね。
なかなか多重な何か感情が見えますね。
そうですね。
いいですね。
ということで、保留、
はい、
させていただきましょう。もっと極悪なやつを、ちょっと見つけてきたらぜひね、誰か教えてください。
はい。
僕らもちょっと探してみます。さあ、ということで、このドイラジ自由研究。このね、研究室がですね、あと1回で閉鎖。ということで、
はい。
皆さんね、
予算がなくなったのかな。
なんですかね、ちょっとね、 ちょっとここ明け渡してほしいっていうふうにね、言われてるんでね、とどかなきゃいけないんですけど、まあ皆さんがね、見つけた映画にまつわる法則や傾向など、見つかりましたら、あと1回のうちに、送ってきてください。もしね、これもう閉鎖後でもね、
なんかあったらね、
なんかあったら、思い出したようにもしかしたら、路上でね、研究発表するかもしれないんでね。
まあだから、普通オタとしてこういうの送ってもらっても。
はい。ということで、よろしくお願いします。では、お待ちしております。
いらじ。